こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。令和8年福祉教科書保育士完全合格テキスト上2026年版は、2026年に実施予定の保育士試験に向けた奨励者育成エンプレッセスシリーズの学習テキストである、保育士試験対策委員会が編著し、監修に塩見実書を迎える。本書は全試験範囲を上巻きで扱う構成のうち、上にあたり過去5回以上の試験分析を基礎に、品質事項と理解を要する周辺知識を整理する単なる要点の羅列ではなく、図表欄外の補足、重要語句を隠して確認できる赤シートを用い、知識のインプットと反復確認を一冊の中で行えるよう設計されている。2026年4月施行の法制度にも対応し、保育所保育指針の全文も収録する。広範な試験科目を独学で体系的に学び、問題演習へ移るための基礎を築くことが本書の主な目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、過去問分析を軸にした品質事項の優先順位付け。保育士試験では、心理学、福祉、保健、保育内容、制度など要求される知識の領域が広い。そのため、初学者が試験範囲を同じ重みで読み進めると、学習時間に対して得られる効果が不安定になりやすい。本書の中核は、過去5回以上の試験を分析して問われやすい論点を見えやすくした点にある。品質ポイントを簡単にまとめる構成は、各章の内容を学ぶ前に何が問われるかという全体像を持つ助けになる。重要なのは、品質事項だけを機械的に暗記することではない。保育士試験では用語の定義、制度の目的、発達や支援に関する考え方の関係を問う設問もあるため、品質論点を入り口に周辺事項まで理解する必要がある。本書は補足解説を設けることで、出題語句を単独で覚える学習から関連知識を伴う理解へつなげようとしている。限られた学習時間で優先順位を作りつつ、応用的な設問に対応する基盤も確保したい受験者に適した編集方針である。次に、図表欄外解説によって複雑な制度と知識の関係を可視化する保育士試験の学習では、似た名称の制度、年齢や発達段階ごとの特徴、支援の主体と役割などを混同しやすい。文章だけで読み続けると、個々の事実は覚えていても比較や分類が必要な問題で迷うことがある。本書は図や絵を用い、さらにページ単の補足で本筋を支える情報を示すレイアウトを取る。これは見た目を読みやすくするだけでなく、中心概念と例外関連事項を分けて把握するための学習上の工夫といえる。例えば制度学習では、名称、対象、目的、根拠となる考え方を一つのまとまりとして整理することが重要である。図表はその比較を助け、欄外解説は本文を読み返さずに補足事項を確認する手がかりになる。一方で、情報量は約400ページ規模であり、文字も比較的細かいとされる。したがって、一読で全てを記憶しようとするより、章の要点を読んだ後に図表を見直し、問題演習で誤った箇所へ戻る使い方が現実的である。視覚的整理を復習の動線として活用できる点が本書の実用性を支えている。さらに、赤シートを使い、読む学習を能動的な早期練習へ変える。視覚試験用テキストは、内容を理解して読めたという感覚だけでは得点に必要な再生力を十分に測れない。本書に付属する赤シートは、赤字で示された重要語句を隠し、空欄を自力で答える形の確認を可能にする。これは、答えを見て覚える受動的な復習ではなく、記憶から取り出す能動的な瞬期練習をテキストの読み返しに組み込む仕組みである。保育士試験では、法令指針に関わる用語、人物や理論、発達保健に関する基礎語句など正確な識別を要する知識が多い。赤シートによる確認は、こうした語句の定着度を短時間で点検するのに向く。ただし、赤字だけを暗記しても選択肢で表現が変えられた場合には対応しにくい。隠した語句を答えた後、なぜその子が当てはまるのか、似た概念と何が違うのかを本文や図表で確かめることが必要になる。本書の赤シートは、暗記を完結させる道具ではなく、理解不足を発見し、再学習の対象を絞るための装置として使うと効果を発揮する。そして、2026年4月施行の法制度を反映し、試験年度に合う知識を確保する保育士試験では、子ども家庭をめぐる福祉制度や保育に関する基準を扱うため、法制度の更新が学習内容に直接影響する。本書は、2026年後期試験で出題対象となる2026年4月施行の法制度への対応を掲げている。年度版テキストを選ぶ意味は、新しい事項を増やすことだけではない。旧制度の説明や古い数値用語を現行の枠組みと混同しないようにし、受験時点で有効な知識に学習を集中させることにある。とりわけ制度分野は、似た名称の事業や支援策があり、改正の前後で対象、実施主体、手続きなどが変わることもある。最新版を基礎教材に据えることで、 受験者は情報の真偽を別途確認する負担を減らし、理解と演習に時間を振り向けやすくなる。ただし、刊行後に試験実施団体から公表される情報まで自動的に補うものではない。学習の最終段階では、公式の受験案内や試験情報も確認する姿勢が必要である。本書は、法制度を含む広い範囲を学ぶ際の信頼できる起点として位置づけられる。最後に、保育所保育指針の全文収録と問題集併用による学習循環、本書は巻末に保育所保育指針の全文を収録している。保育所保育指針は、保育の目標、内容、子どもの理解、保護者支援、安全や健康への配慮などを考える際の基盤となる文書であり、断片的な要約だけでなく原文に触れる意義が大きい。試験対策では特定の表現を覚えるだけでなく、指針全体がどのような保育観と構成を持つのかを把握することで、選択肢の適否を判断しやすくなる。本文で学んだ事項を指針の該当箇所に戻って確かめれば、知識が独立した暗記事項ではなく、保育実践の原則と結びつく。また、本書はインプット教材であるため、理解を得点へ変えるには問題演習が不可欠である。出版社は同年度版の完全合格問題集や一問一答との併用を案内している。テキストで全体像をつかむノリの。赤シートで重要語を確認する、問題を解く、5等箇所を本文と指針に戻って修正する。という循環を作ることが合理的である。一冊で完結しようとせず、役割の異なる教材を結びつける前提が明確な点も本シリーズの特徴である。結論として本書は2026年の保育士試験を独学で受験する人、学習範囲の広さに優先順位をつけたい初学者、期習内容を体系的に復習し直したい再受験者に向く、過去問分析に基づく品質ポイント、図表と補足解説、赤シート、保育所保育指針の全文収録を一体化しており、読む、覚える、原文を確かめるという基礎学習の工程を進めやすい。特に制度や理論を単語の暗記に終わらせず、関連事項とのつながりとして整理したい場合に有用である。一方で情報量は多く、上巻きだけで試験対策が完結するわけではない。上下巻きを通した学習に加え、問題集で設問形式になれ、5等テキストへ戻す反復が必要となる。同種の保育士試験テキストと比べた際の差別化要素は、長年の受験者に利用されてきたシリーズとして、品質論点の整理、再進法制度への対応、赤シートによる確認機能を併せ持つ点にある。網羅性と復習のしやすさを両立させ、広い試験範囲の学習計画を組み立てる基準点として使いやすい一冊である。ご支援いただける場合は、保育士試験対策委員会ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。